ょっと明けましておめでとうとか言ってられない感じになっちゃいましたね。
そうですね。じゃあ明けました。明けましておめでとうじゃなくて、年が明けました。
はい。シンプルに事実だけを、はい、ビジネスで最も大事な主観を入れないっていう。
なるほど。めでたいなんてね、主観ですからね。
そうそう。人それぞれのね。
なんだこれ。うん。明けおめとかじゃないんですね。
そう。
明け
ですね。はい。いや、まあね。まあ、もしかすると、下手したらまだ、これ配信されるときに避難所で聞いてる人がいる可能性があるというイメージキャストです。
なくはないんで、ちょっと、まあ、ちょっと後で聞いた人が、あれって思うかもしれないんで、はい、一応、自信がちょっとありましてね。
そうですね。1月1日の夕方に、もう僕らとかはもう実家帰っててね、団ら
ん
の、ひとときは過ごしてたと思うんですけど、石川県あたりで、めっちゃでかい地震来てるぞっていう。
そうですね。
ねえ、大変な。こっちは広島県なんですよね、僕と鉄道さん両方とも地元が。
そうですね。はい、遠くて、まあ、で震度2とか
ちょっと揺れたっぽい。
1かな。うん。
なんで、こっちはまあ全然あれだったんですけど、お正月からこれかみたいな。
うん、
ずっとね、なんか
結構ね、
テレビの画面とかはね、
なんか思い出す、あ、令和6年能登半島地震って名前がついてる。
あ、チャットで
今情報が、は
い、連絡が入りました、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そのような名前がつくぐらいの地震ではあったので、
はい、
ちょっとまだね、わかんないんで、
よくわかんない状況ではあるけども、まあ、
かなと、
まあまあまあ、いつも通りやりましょうというのが、うん、僕からの提案です。
まあそうですね。はい。いいと思います。デイリーもね、そうでしたから。
僕の好きな、ウェブで音楽を発表してるラッパーの人がいて、
はい、
ウェブのクソ野郎っていう名前のウェブクソさんっていう風な略され方をしてる人なんですけど。
もうちょっといい、
はい。いつもふざけた歌を出してるんですけど、まあラッパーでやってるんですけど、はい、本人が東日本大震災で被災した人で、
ああそうなんですね。
で、熊本地震の時に発表した曲があって、自粛なんかしないっていう曲があってですね、うん、その歌詞の中でね、もうそれぞれが今すぐそれぞれの持ち場に戻れみたいなこと言ってて、まあ要はそのなんか作ったりとか発表したりとかしてる人が自粛なんかしたってされてる側は嬉しくも何ともないっていう趣旨の曲で、まあこういうことが起こった時は基本的にはそのスタンスでいくのが一番いいんじゃないかなっていうふうに、特にね、何かダメージを受けてる人でない場合はですけどね。
そうですね、うん、まあちょっと自粛のがなぜ起こるかっていうのは、なんかもう一個というか、当事者ではない人がこう圧力をかけてくるパターンがあるっていうことに対する警戒心だったりはするので、はい、
そうですね、まあ、まあ
なんかそこに
おおむねこう合意として、ね、あんま自粛って良くなかったねっていうのはね、あるとは思うんで、
うん、当時はちょっとこう何言われるかわからなかったら何もしないっていうのが多数派で、自粛ムードが漂ってたのかなとはちょっと思いますけど、
はいはいはい、
まあ
基本的には
良くなかったですよね、
うん、大丈夫な人はいつも通りというのはいいのかなと思います。
あ、やばい、猫がドアを開けようとして、ちょっと待って扉をバリバリにされるんで、ちょっと
早くも実家フルネスが漂ってますね。
すいません、ちょっとドアを閉めてると猫がですね、はい、すごい開けようとするんですけど、
ああそうです、うん、大変な環境で収録をしている。
そうですね、そうなんだ。まあいいや、
参りますか。じゃあもう今日はもう早めにオープニングをやりましょう。
あれ行きましょう。
はい、2024年最初ですね、今週のイメージキャスト、
はい、
2024年1月6日土曜日の朝になりました。おはようございます、東です。
鉄塔です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄塔が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるような内容のトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。はい
はい。
いや、まあ大丈夫な人はいつも通りみたいな感じで言ってたんですけど、結構なんか大丈夫じゃないことが起こってしまいまして、はい、原付に車が追突されました。
あ、車が追突されたんだ。
あ、そうなんですよ。
はいはいはいはい。いや、なんか追突されたっていうことだけ聞い ってたんで、
そうですね、
なんかどういう状態だったか分かんなかったんですけど、
はい、すいません、
あ、徒歩で追突とは言わないか、
あ、徒歩では追突とは言わないですね、引かれたって言いますね
そっかそっか、はい、なんかあのバイク同士とかだったら結構きついけど、
そうですね、ツイッターに追突されましたと一言だけ書いてたからちょっとびっくりさせちゃって申し訳ないんですけども、まあ、家族でね車で、はいはい、まあ、移動してたら、あのちょうどこっちの車がブレーキかけて止まった時に後ろから原付がキュルルルルドシンみたいな感じでぶつかってきちゃって、あでも、まあ、ぶつかり方としてはわりかしもかなりスピードは緩められてたんで、
あ、まあ良かったですね、
こっちも衝撃はほとんどなくてね、それは良かったです、向こうの人も怪我してなかったんで本当不幸中の幸いなんですけど、
ああそれなら、
うん、
まあ、そう、まあ、ちょっと物損みたいな、
そうですね、それでまあもうこう警察はね呼ばないといけないんで、警察呼んで110番してね、110番初めてしたかもな、
あ、う
ん、警察呼んで、で、あの、まあ、調書みたいなの取られたりとかねして、なんやかんや、なんか保険の連絡だったりとかいろいろわちゃわちゃやって、あ、で、まあ、全然その痛みとかはなかったんですけど、まあ、子供もいたことなんで、はい、一応念のため病院に見に行こうっていうので、ま
あ、
行ってる、
あ、そうなんですね、
そうなんですよ、そんで行って見てもらってる最中になんか羽田空港が燃えてるぞみたいなこと言われて、
え、羽田空港、その話知らないかも、
今知ったんですか、
羽田空港、
はい、夕方に燃えてました、
それは聞いてないな、
あ、本当ですか、
嘘、
あの飛行機が一機丸ごと炎上してますよ、
嘘、
あ、初めて知った、そうなんですよ、
うわー、実家にいたにもかかわらず、
はい、
テレビをそんなに見てなかったせいで、あの今日ね、あ、はい、今日の話かこれ、
あ、今日の話ですよ、だから、あ、まあ、収録日なんで1月2日ですかね、はい、
うわ何これ、
大変な騒ぎに、
え、やばいじゃんこれ、
そう、
なんか日本で航空機の事故ってほとんどなんていうか聞いたことない、死亡事故って聞いたことな、
うん、
まあ、昔のとかはあったかもしれないですけど、
そうですね、
いや
ほんと、なんという、なんて幕開けだという感じですけど、
うん、まあ、あの車よりは安全っていう
ね、
統計があるじゃないですか。で、それだけを頼りに怖さを、なんていうか、しのいでいたみたいな。ちょっとやっぱ怖いですよね、飛行機。
データだけは、データにすがりついてますからね。
そ
う。うん。やっぱ飛行機は怖いですよ。
うん。まあ、そうか。なんかいろんなこと起きますね。
ね、起きるなと思って。いや、でもなんかあの、実家帰るときに、
はい、
実家の車に乗せてもらうことになるんですけど、あの、チャイルドシートなかったんですよ。
はい、あれ？
チャイルドシートある？
買ってなかったでしたっけ？
ないよ、みたいな感じで。言われて、
はははは
な、まあでもあの言っても移動ってそんなにあの行ったり来たりすることないと思ってたんで、いやまあでもあった方がいいでしょっていうことになって、アマゾンで購入して、うん、本当なんか2日前ぐらいに実家に送ったんですよ。それでそのつけてる時に後ろから追突されたんで、はい、あってよかったというか、チャイルドシートってあってよかったなっていう。当たり前ですけどね。うん。なんか、本当なんか、まあ、結構、つけないところも多いのかなとは思って、その、実家帰って、ちょっと孫乗せるだけとかだったら。
まあ、どうなんだろうね。まあ、いると思いますね、うん。タクシーとかはね、しょうがないとか、
そうそうそうそう、
場合もあるぐらいですからね。うん、怖いですよね。
怖いですよ、やっぱり。
うん、
というね。まあ、ちゃんと、チャイルドシートはしましょうという。
うん、まあ今結構安いのありますからね。
まあね、そうそうそう、うん、何年も使えるやつがあって、なんかこう大きくなってきたら背中のやつ外して台座だけになるみたいなやつとか、うんうんうん、まあいろいろあるんで。
そうですよね、うん、いや
と思ったらね、その
そうですね、
買って送っとくぐらいやってもいいなっていう、そういうおすすめのコーナーでした、
うんうん、なんかこの前ずっと前ですけどヘルメットもおすすめして、結構安全対策の
安全をおすすめする
話は
普通にやれ
っていう、ちょっとリスクはね、はい、避ける傾向はちょっと昔より強まってて、
うん、
ちょっと実家の庭が荒れ放題で、
あら、
ちょいろいろあってチェーンソー買わないといけないくなってきたんですよ。
おー、ガチの。
うん。って言ってもそんなにたくさん木を切るわけじゃないけど、手ではちょっと厳しいぐらい。
はいはいはいはいはい。
でチェーンソーを調べてたら、うん、チェーンソーの安全基準で、あの作業員は、
はい、
あのチャップスをつけることが義務化されている。
何ですかチャップスって。
チャップスってなんだって思ったんですけど、はい、あのなんていうのかな、エプロン って言ったらいいのかな、まあ、足ズボンの上からつけるプロテクターみたいなやつがあって、
はい、
でそのプロテクターがすごい特殊な素材でできていて、はあはあ、チェーンソー専用で足を守ってくれるやつっていうのがあるんですよ。でチェーンソーは1万円弱で売ってるんですけど、
はいはいはい、
チャップスも1万円ぐらいするんです。
あ、そうなの。てかチェーンソーってそんな安いんだ。
あとびっくりした。ホビー用というか、まあ、あの庭木をなんかするぐらいのやつだったら1万円で買えます。
へえ、
うん。で、まあなんだったらもっと安いのもあるけど、まあ一応日本メーカーでそのぐらいですかね。
はいはいはい。
昔やったらそんな道具と同じ値段の防護服なんて買いたくないですけど、これは買おうっていう話になって。
買いましたか。あ、すごい。大人ですね。
うん。いやー、やっぱね、なんか安全性能というか、まあ特に素人が使うんで、
はいはい、
あの余計危ないだろうっていうのもあり、はいはいはい、まあ、本体安かったからその分そっち感みたいにちょっとなってますけど、いや
チャップスね、
うん、でもそうは言ってもちょっと
調べてみよう。
お金がギリギリだったら
チャップス、うん、こういうやつか。なるほどね。見た感じあのハーレーダビッドソンに乗ってる人が履いてるズボンみたいな感じの、ツルツルみたいな、こう
ぽい
革ジャンのズボン版みたいな感じの。
うん。でもなんか後ろがないですよね。前だけ守ってるような。
なるほど。お坊ちゃまくん状
態。それの貧乏ちゃま。
はいはいはい、なるほど。
でただちょっと面白いのが、
はい、
ただ硬いとかじゃなくって、
はい、
あの繊維がわざとこうほつれてチェーンソーに絡まることで一瞬で刃の動きを止める機能があって、
かっこいいですね。なんか特殊能力っぽくて。
そうそう、だからチェーンソーにしか効かない。
で僕もなんかそれ YouTube のなんかショート動画かなんかで見たことありますね。その絡まってる様子。ああ、
はいはいはいはい。だからそれを見るとただごつくて頑丈なだけじゃなくてなんか理由があるんだなと思うとなんか悪くないみたいな気持ちにちょっとなってきますね
あ、そこなんだ。やっぱ効果が、
ね、
効果カードであってほしいっていう、
うん、ただそれ以外に使いうところがないからそれいつまで保管しているんだろうみたいなまあちょっとありますけどね、まあ、
それはチェーンソーにかぶせてセットにしとくしかないですね。
そうですね、
うん、
でもチェーンソーってだ見てるとだんだんかっこよく思えてきて、
お
なんか1万円のでいいんだっけみたいな、 なんかもっといいのあるぞとか思い始めてるんですけど、
早くもなんかホビーになってきてる。
ちょっとね、いや、そうは言っても庭木を切ったらもう役目を終えるんで、
はい、
まあさすがにいいのは買わないにしても、ちょっとマイベストとかで、
はいはいはい、
なんかマイベストってわかります？
わかりますよ。マイベスト
家電とか
ランキングしてくれるやつでしょ？う
ん、ガジェットとかを、そうそうそうそう。
僕はマイベストはなんかあんまり信用してないですけど、
ああ、まあ一応見てみたんですよ。
はいはいはい、
まさかマイベストにチェーンソーとかあるないよなと、
はいはいはい、
普通にあって、
あるんですね。すごいな。
しかも小型チェーンソーと大型で分かれている
ぐらい。マジで本当にやってんのそれは。調べ
使っ一応やってましたね。
使ってるちゃんと。
あの試しに直径何センチの杉を何度も切って検証っていう。
すごい。
でこれは何秒で切れた。で10本切ったら電池がなくなったか。
それすごいですね。ちゃんとやってんだ。
そう。はあ、すごいなと思って。なんていうかハイスペックなものは完全に林業な感じなんですけど。
うん、
あの小型なんだけど。きっちり作り込んであるマキタのやつとかがなんかだんだんかっこよく見えてきて、あのいいなーって思ってます。
マキタになっちゃうんだよな。
なんかマキタはうんなんまあやや好きですね。なんか工具のメーカーの中では
かっこいいもんな。
うん。
この間マキタの電動自転車止めてあるの見て、はい、めっちゃかっこよかったですよ。
へー、マキタって出してましたっけ？
ありました。マキタの
へ
ーなんかあの緑色の。
はあ、はあはあはあ、ググると本当に出てきた。ああ、
これ
マキタだな。
ちょっとマキタ欲しくなっちゃいません、これ。
ちょっといいな。ちょっと待ってよ。と、あ、でも、マキタの良さは 100% は出てない気がするけど、
まあ、
でも結構いいですね。
これはなんかその、性能がどうとかじゃなくて、単純にこう、T シャツと同じ感覚というか。
なるほど。
それマキタですよねって言われる。ためにみたいなとこありますね、うんうんうん、ちょっと
実家に帰るとなんかそういう家のタスクというかありますよね。
いや本当にね、やった方がいいことって無限にあるんですよね、
うん、
あの これちょっと手出し始めたら、なんかこう、もう会社で仕事してるのと同じになっちゃうなっていう感覚があって、あえてやんないようにしたんですけど、もう。
え、例えば何ですか？
テレビのリモコンの、あの、電源つけたり消したりするボタン、一番大事な。
はい。
あそこだけが、もう完全にダメになってて、ムニュムニュで、なんかもう押しても何も反応しないから、みんなテレビの本体の方の主電源切ってるんですよ。
あ、そのリモコンを新しいのにするか。
新しいのにした方がいいだろう。
掃除するか。
うん。
いや、そこはもうあれですよ。接点復活剤使わないと。
接点復活剤。ないんだよ、接点復活剤、実家には。いや、普通に多分 Amazon とかで1000円ぐらいのやつ買った方がいいんじゃないかなとは思ってますけど。
うん。
まあそういうのとかね。
うん。まあ細かくいろいろありますよね。うん。プロバイダーの契約更新とか。
あと、母親がクレジットカード持ってない。ですよ。
あ、そうなんですか。
悪用されるのが怖いから一生使わないっていう主義なんで。でもなんかそのネットで時々買い物しないといけない羽目になることがあって、その時はペイペイ使ってるんだけど、ペイペイのログインがそもそもスマホ見たらできてなかったっていうことがあって、新しくパスワードリセットしたりとかしてやってたら、途中でなんかそのアンドロイドのバージョンが古いみたいな。
ああ。
これバージョンアップしないとみたいなのとか。まあそういういろいろあって。
いやー、ありますよね。
あっという間に。
LINE でログインミスると全部消えて、待ってるとか。
そうそうそう。
あるなー、
うん。まあそういうのはね、ありますよ。
家を維持するっていうか、まあ家そのもののこともあるし、そういうデバイス周りとか、なんか、ちょっと見ない間に困った事態になってるものってたくさんありますよね。もう庭ほんとボロボロで、
あら、
もう、やばいんで。
あー、うちはね、なんかね、意外と僕が行ったちっちゃい頃よりも、うん、なんか、むしろ、こう、維持に力入れてるみたいで。
あ、それは良かったですね。
うん。なんか、だいぶ、こう、家族、子供がみんな、こう、独立していって、時間ができるのかな、なのかわかんないですけど、いろいろこう手を出し始めてますね。
ははは。
メンテナンスだったりとか。
いや、そう、もう、あの、それはね、すごく意義があることだと思うんで、
うん、
なんていうか、庭に投資していくというか、それはいいと思います。
そうですね。いや、確かにね、客観的に見て、かなりいいムーブをしているというか。
いい庭になってます？
いや、まあ、いい庭になってるかどうかで言うと、まあ、わかんないんですけど、荒れ果てた生活になってないっていう点では、だいぶ、こう、いい動きなんじゃないかなという気はしますね。
はいはいはいはい。あ、そうだ。話したかったんですけど、
はい。
あの、紅白見たんですけど。
あ、紅白見たんですか。僕は、
そうそうそう。
ちょっと、寝てましたね。
なんかそこで、
はい。
なんか、感動したのが一個あって、
はいはいはい。
あの、エレファントカシマシが、
はい。
あの、歌ってたんですよ。
はいはいはい、
あれなって言ったっけ、はいはい、俺たちの明日？明日かな。さあ、頑張ろうぜっていうの、
はいはい。
の歌詞を堂々と間違えてました、
ね。すごい。
まあ、少なくとも字幕とは全く違うのを途中で歌い始めて。
かっこいいな。
そう。でも、ずっとその、かっこよく歌ってる自信満々なまま、
はいはいはい、
ステージというか客席の方と近くとかも駆け回って、で、字幕の方が遠慮してスッと消えて。
すごいな。
で、それで、映像としてはずっといいというか、かっこよく渋く歌い切って終わってました。
それはちょっと見ときたかったですね。
うん、
いや、
あ、これだよって思いましたね。
うん、すごい完璧な間違い方というか、むしろ今新しい正解ができましたっていう感じの、
うん、うん、そのぐらいのね、良さが、ね、
素晴らしいですね。あと、こんだけこう代表曲になってる曲でも間違うんだっていうのがすごいですね。
うん、まあ何回か繰り返す部分があるから、
はい、
まあ実は別バージョンでしたっていうことも、まあファンは知ってる何かがある可能性はあるけど、
はい、まあ まあね、まだ一概に間違ったと判断するのは早い、う
ん。早いかもしれないけど、まあ間違ったんだとしても、したら、まあかっこいいっていうか、
はい、
僕はなんかそういう意味で感動しましたね。
間違っていてほしいですね。じゃあ。
そうそうそうそう。で、ああやって間違えながら、
うん、
でも、こう貫くんだぜっていう、
いや、
違うメッセージを受け取
って。メッセージ性あるな、それ。
そう、よかったですよ。
それはちょっと優勝だわ。優勝です。歌合戦。
はい。優勝とかあったか、まあ。いやっていうので、
はい。
あの、よかったです。
ああ。それは何よりです。
なんかあんまりテンションが上がってないですね、二人。
そうですか？
上がってる？
いや、もう実家ってそんなもんじゃないですかね。これぐらいが、まあね、これぐらいが実家なんじゃないかな。
そう、実家ってさ、うん、なんか何でもやる気なくならない。
いや、ほんとそうなんですよ。これね。
いろいろやろうとか思わない、ね、
うん。いや、でももう、この感じこそが実家だったなというか、
うん、
あの、端的に寒いんですよ。わかります？あの、これ僕だけですかね、うん、この地域全部そうなのかな。
ああ、まあ、そっちの方が寒いと思うけど、こっちも寒いなと思った。
そう、廊下出た瞬間の、もう底冷えのする寒さ。
うん。
で、その、部屋に入ってる時の、そのストーブで、なんか空気がムンムンになって、うん、もわっとして、すべてがだるくなるみたいな。うん、で、その、
うんうんうん、
畳の上にカーペットが敷いてあって、
うん、
いつでも寝転んでくださいの状態。
はいはいはい。
これがデフォルトで過ごしてきたんだなっていう、俺という人間は。
うん
う
ん、
この環境の中で生き抜いてきたんだなっていうね。
でも平均的な活動量も結局減ってたんじゃないかな。
うん、
実家にいた時の自分想像したら、今の方がはるかに1秒を大事にしてるなって思うっていうさ。
あと、なんか、うちの、家族、なんか、めっちゃ寝転んでるんですよね。
うん、ああ。
なんか、父親とか特にそうなんですけど、そういえば、毎日、その、飯食った後寝転んでたなと思って。
はいはい、あ、寝転んでますね、うちも。いや、これ、妻の実家でも結構みんなゴロゴロしてたから、
ね、
それを、なんか、お、なんか、やばい、いいと思って、すごい写真撮って
ました。やっぱそうなんだよな。実家って寝転ぶんだな、うん。寝転ぶっていうのが常にその選択肢のこのコマンドがあるじゃないですか。
うんうん、
戦う道具、逃げるみたいな。その2番目ぐらいに常に位置してるというか。
いやー、いい実家ですよ。
いや、まあいいか悪いかわかんないですよ。
うん、
そんなところで、勤勉な人間が育つわけないじゃないですか。
いや、東くん相当勤勉ですよね。
そう、この環境の中で育ったにしては、かなり、上位だと思いますよ、
うん、
僕は。
うん。エリート寝転び。
そうそうそう。寝転びの中では相当意識高い方だと思います。
うん。
小学生の時とか図書館で金持ち父さん貧乏父さん借りて寝転びながら読んでましたからね。
うん。あとなんかうちの実家のなんかテーブルにセットでついてる椅子がクッション付きの椅子なんですけど、
あ、
なんかその上にさらに座布団が置いてあって。なんかその椅子でも寝転べる。
あ、
カウチに毛布がもう置いてある。
それは本当うちも一緒ですよ。ソファーの上もなんかモコモコしたなんかカバーとその上になんか毛布だかなんか布団みたいな布が重ねられて、もう全てのその上を向いた面という面が布に覆い尽くされてるんですよね。
同じだな。
これやっぱ広島と東京の、うん、なんていうんですかね、こう生まれ持った差というか、
やっぱこれね、広島代表しちゃってますけどね。
やっぱ広島から東京行ってやっぱ思ったこととしては、めっちゃあったかいし、
う
ん、かつその朝が明るいっていう。絶対ね、これ本来違うタイムゾーンで生活しなきゃいけないと思うんですよ。これ東京に合わせるの損ですよ、うん、広島は。
まあタイムゾーンっていうか、なんだ、まあ。なんか違いますよね。
だいぶね、
うん、なんだろう、
別の国ぐらいのタイムゾーンでやんないと、ずらさないといけないと思うんですよね。うんうん、こんな、だから、その東京から見たら普通の時間に起きるっていうのが、広島から見たら、すごいなんか、
うん、
もう太陽も出てないうちから起きないといけない。寒い寒い中。
まあ、でも、そんなに違うんだっけ、日の出時刻。
感覚的にはかなり違うんですけどね。
それってなんか庭に木があって日が入りにくいとかそういうことで
も、なんかそういうのもあるかもしれない。
まあでも確かに違うんでしょうね、ある程度
ね。この環境ではもうかなり日が出るのが遅かったんで、
はは、
部屋が明るくなるのが、そういう環境でなんか低血圧の人間が生き延びてきたっていうのがやっぱサバイバー感あるんですよね。もうい
や、なんか実家帰ったらそもそも起きる時刻が変わっちゃうんで、僕は体感できてなかったところです、ね。
あ、本当ですか。
ゴロゴロする。
まあ、今はそうですけどね。なんか小学生ぐらいの時はそうでした。うん、
はいはいはい。
暗い中から準備してました。
なんか、そうですね。じゃあタイムゾーンも変えて、まあでも広島の人はそれだけ長く、夕方っていうか、日が落ちるのがゆっくりっていうのが、
はい、
まあ、得な時もありますからね。
そうですね。
なんか話そうとしたっけ？あ、そうだ。 新年一発目の買い物が灯油になってしまった。
おお、灯油切れちゃ
った。
なんか灯油がそもそも身近じゃないんですよね、東京だと。僕の暮らしって。
そうですね。
灯油
って危ないしね、石油ストーブ。
そうそうそう。灯油をそもそも買いに行くことがないんですよ。あの灯油ファンヒーターイコール実家だなっていう。
ありますね。
やっぱあれ車が使える場所じゃないと、あれをこう素手で運んで帰ることないじゃないですか。
ないんですけど、今実家にはちょっといろいろあって車がない状態になったんですよ、数年前から。はい、
お
なので配達を待っていて、
おうほう、
で次の配達まで持たないみたいになって、あの友達が助け船を出してくれて、
大変だ、
こう連れて行ってもらって買って帰るっていうのが年始の一発目の買い物でしたね。
お
っていう、あ、今年一発目が灯油だなと思ったけど、自分の買い物ではないからまだ買い初めと言わず、あんま思ってないですけど。でも高いというか、あのなんか一缶2000円ぐらいだったんですけど、
はい、
なんか上がってるみたいですね。
あ、そうなんですか。
うん、
なんかこう電気代として払うとかガス代の一環で払うみたいな感じじゃなくて、直にこうなんだろう、暖房というか、うん、こう温かみに対してお金払ってるって感じしますね。
そうですね。これで1リットル使ったら何時間ここがどのぐらい温まるみたいな。
そう、僕が実家で、あの高校ぐらいの時は自分の部屋みたいなのがあったんですけど、
うん、
自分の部屋として当てがわれたのは元クローゼットみたいなところで、
ああ、
それなんとかそこで、そのもうエアコンももちろんない、もうベッドと机を置いたらもうほとんど足の踏み場もないみたいなところだったんですけど、そこで寒い中なんとか耐え忍んできたんで、大概の寒さはね、なんとかなるなっていう感じですね。
すごい。大学の時の寮も寒かったらしいというのもあり、
はい、住んでたところやっぱりエアコンなかったですね。
そこのな、鍛えられてこそその大学でも耐えられたのかもしれないですね。
そうですね。
僕は無理だと思うんですね。
うん。いや、今だったら多分無理なんだろうな。いや、まあこんな実家でダラダラしてるのもいいんですけど、新年今年はどうしようみたいなやつあります？
ああ、一個ありますね。
お、
あの、あ、二個か。もう二個ありますよ。
すごい。
あの、僕何ヶ月か、何年か前に話したと思うんですけど、
はい、
日焼け止めを毎日塗るっていうことをやっていて、やっぱり、こう、大事にしようみたいな機運が高まって、そのまんま今でも続いてるんですけど。
今も、夏でも冬でも？
そうですね。
お、すごい。
特に関係なく、顔を洗うのとセットで日焼け止めを塗るっていう。
おお。
はい。それがアップデートされて、今度は、朝、日焼け止めを塗る。で、夜、風呂入った後に、ワセリンを塗るっていうのが追加されました。
おー、すごい。
はい。
皮膚を乾燥から守ろうっていう。
出なかった。今塗ろう。
早速。
そう。で、そのワセリン塗った方がいいよみたいな話になんかなって、
はいはい。
塗ることにしたんですけど、なんか、ベタベタにするのがいいとかいうことだったから、で、そうかと思って、
はい。
ニュルって指で取って、
うわ。
ベッタベタにして、
はい。
手がね、何回洗ってもずっとぬるぬるで、なんかおかしいかな。
これ
さすがにちょっと多かったんじゃないかみたいな。
うん。根本的になんか間違ってる気がするな。
うん。で、ググったら、その必要量の何倍もちょっと自分塗ってたっぽくて、まあ、そこはね、ちょっとずつ調整していって、
はい、
いいところを見つけたいんですけど、まあ、なぜかってことですよね。なぜかというと、まあ、単にシワをね、
はい、
発生させたくないからってだけなんですけど、まあ、いろんな道具、なんか高級ななんか保湿用の何かとかを使わなくても、まあ、基本的にはワセリンで十分みたいな話があるので、はいはいはい、まあ、じゃあ、一旦それでいいかと思って、
なん
か300円ぐらいのやつ買って、
はいはいはい、
なんか塗ってます。
あ、
で、ちょっと美容って、ってほどじゃない今日。
いや、うん、僕もね、YouTube のチャンネルで、皮膚科の病院の先生が、いろんな化粧品を、こう、巷にはびこってる噂を、こう、一刀両断するみたいな、
はいはいはい。
そういうやつがあるんですけど、それをなんかついつい見ちゃってます、
ね。ああ。結局、ワセリンに何か混ぜただけじゃんみたいなことだったりとか。
まあまあまあ、そうですね。
まあ、ワセリンは、あれ、なんていうか、水分逃がさないするやつなんで、水を追加するための化粧水、ん？何？化粧水？なんかよくわかんないけど、
ね、はいはいはい、
本当はいろいろやってからやるとかはあるっぽいんですけど、
はい、
まあ、今後アップデートするってことで、一旦ワセリンだけで勘弁って感じですかね。
はいはいはい、まずはワセリンから始めようと。
うん。
ああ、なるほど。
まあ、シワシワなのが、かっこ悪いと思ってるわけではないんですけど、まあ、強いてそっちを選択するかって言われるとしないかなっていうのが、
はいはいはい
はい、まあ理由ぐらいですかね。一つ。ね、あずまくんもあるなら一旦あずまくんの挟んでほしいんですけど。
いや、僕はなんかそういう毎日何しようみたいなあれじゃなくて、ちょっと今年、
はい、
あの、まあイメージキャストで何かしたいなっていうのがあって、
お
ー、テーマもね、実はもうちょっと考えてはいるんですけど、鉄道さんにもまだ話してないんで。
はい。はい、何だろう。
これはまた今度。って感じですね。
あ、わかりました。
はい。それだけです。
じゃあ、
はい、
お楽しみに。
お楽しみに
という。僕も楽しみにします。
はい。
じゃあ、
ま
あ、
そんな一大イベントじゃないですよ。普通にこう。
本当ですか？
はい。ちょっとなんかするっていうぐらいで、全然。
へぇ。
期待せずにお楽しみにという感じです。
はい。じゃあ、話戻すと、戻っちゃうんですけど、
はい。
なんかね、握力があると元気みたいな話があって、話を、ちょっと友達として元気な人イコール握力があるから握力があればいいみたいな極論に達したんですよ。
因果関係になってるんですかね。
なんかね、なんだっけな、あの握力を鍛えずにスクワットだけすると握力も上がるみたいな話があるとか言ってた。まあ、なんかね、いやあんまね根拠とかそういうのはあんま関係なくって、
はいはいはい、
なんか体鍛えた方がいいだろうなっていうのはうすうす感じてたんですけど、
はいはいはい、
全身鍛えるのは大変なんで、
お、
握力だけに絞って鍛えてみようかなみたいな。
ピンポイントですね。
そうそうそう、
うん。
これ習慣化するかどうか分かんないんですけど、とりあえず握力計を買おうと思ってカゴに入れているところです、ね。
あ、すごい。
でも握力はなんか便利なような気がして、
お、
なんか。
それはなんか キーボードを打つときにエンターキーをバシッと打てるみたいな。
バシッ、まあ、うん、そうですね。あと、カメラとか、まあ、道具を使うことが多いんで、
はい、
なんか、電動工具を使うときに、まあ、しっかり持てるっていう、
ああ、なるほど。
とか、木材を手で掴んだときに、まあ、ちっちゃい木材ぐらいなら、自分の手で、ノコギリで切ったりすることなんで、まあ、握力あった方がいいよな、とか。
それ、僕もそうかもしれないですね。握力あった方がいいかもしれない。おととい、また、スマホの画面割ったんですよ。
あら。保険入ってましたっけ？
保険入ってました。この間入りました。
お、
入ったから。
よかったですね。
適用できると思うんですけど、ちょっとまだ帰ってからやろうと思ってるんですけど。
はい。はい。はい、
これなんで割ってるかっていうと、落としてるんですよね。
うん。
なんで落としてるかっていうと、握力がないからなんじゃないかなっていう。グリップしてないから。
まあそういうことにしましょう。
はい。なんかちょっとした拍子にすぐ落とすんですよ。
は
い、
ははは。
あ、ぴょんみたいな感じで。僕、すごいですよ。僕、落とすところ。なんかちょっとしゃがんだ拍子とか持ってちょっと立ち上がるときとかにこう宙を舞うんですよ。ピョーンってあーみたいな感じで。
いやー、すごいっていうのかな、すごいですね、
うん、そうそう、体の動きにそのスマホがついてこれてないみたいな感じでピョーンってこう勢いついたまんま立ち上がる勢いとかで飛んじゃうんで、
あ
ー、これ握力鍛えてがっしりスマホ持ってたら絶対こうなんないはずなんだから、
あ、
握力鍛えた方がいいかもしれないですね。
まあでも確かに僕あんまりスマホ落とさない方なんですけど、強く握ってますね常に。
やっぱ
歩く時に
実証された。
なんか目安としてはスマホを持った状態で手首のを反対の手で叩くんですよ、上から。でその時に落ちない強さ。そんなに強くじゃないですよ、軽くポンポンって叩いただけでも、
はいはいはいはい、
だ
い
たい落ちるんですよね。
そうですね、
普通の持ち方
で、うん、
でもそれで落ちないぐらいは歩く時には持つようにしていて。
やっぱそうか、握力ある人向けに作ってんだなアップルは。
まあでも握力自体がある方だと思わないけど、どうかな。
うん、まああるというか、その握力を発揮することに対して抵抗がないというか、
うん、
常に握力が発揮できる人に対して作られているという感じしますね、うん、こんなガラスのツルツルの手で持たないといけないもの、うん、
そうですね。っていうか iPhone でも大きいやつだと多分できないんで、
うん、
僕はもうミニ使ってますけどね、はいはい、
じゃあ鉄道さんは顔をワセリンでツルツルにするプラス、
うん、
握力を ガシガシに鍛える。
あの、測って満足する可能性もありますからね。あ、意外とあるわって言って。
じゃあもういいか。
終わるみたいな。
楽しみですね。2025年。ちょっとね。だいぶ石油ストーブの影響かわかんないですけど、だいぶこう脳がぼやっとしてきてるところなんで。
そうですね。なんか酸素が足りん。
うん。
実家は。
まあ、実家ってそうだったなっていう感じですけど。実家ってずっと酸素足りなかったなっていう。
じゃあ子供のために酸素豊かな家にしよう、うん、
いや本当そうですね。これだけは。
まあでもこの前ね、家、あ、自分の普段住んでる方の家が、
はい、
家に置いてるなペン立てみたいな汎用の箱みたいなやつがあるんですけど、
うん、
あれがあのデイリー読んでる人だったら分かると思うんですけど、実家箱っていう概念があって、
はいはいはいはい、
リモコンとかなんか体温計とかペンとかが雑然と刺してあって、うん、テーブルの上に置いてあるやつ。
はいはいはい。
なんかどこの家にもなんか
必ず1個
ある。
ありますね。僕も目の前にあります
よ。生活の結晶。
はい。
で、これ、あれが、なんかね、東京の自分の家で自然発生しつつあることが。
お、すごい。
に気づいて、あ、やばい、これは実家箱だなってなって。
ということは、実家に変わりつつある。
そう、誰かの実家になってるのかなと思って。
エモいですね、なんか。
うん。でもね、こうやって、本当の実家に帰ってくると、
はい、
そのレベルが全然違って、なんか、
年季がね、
あの、何？服を記念するエチケットブラシとか、なんかなぜか造花が刺してあったり、なんかカッターも1個とかじゃない、何個か刺してあるし、書けなそうな、あの、ハイテックのボールペンとか、なんか、ね、
ハイテックね。
雑然。
実家ハイテックだよな、やっぱ。
でも、それでも、これは使えるんよみたいな感じでスッと出てきて実用性は保ってるんですよね。
ね、いやすごい。
っていうなんか、あ、これだったわってなってちょっとほっとしてます。ホッチキスもなんで2個あるんだろう。
いや本当ね、ホッチキスってなんで実家2個あるんですかね。
あとあれ、あって嬉しかったものが、あのちょっと自分元自分の部屋を漁ってたら、
はい、
あの超伝導物質が出てきましたね。
え、っていうこと、
あの昔作った超伝導物質そうそうそうそう、
すごい。
あと水銀の体温計が割れた時に回収してそのまま瓶に入れたやつがあって、でコロコロ回して遊んでたんですけど、
すごい、なんか体に良くなさそう。
うん、良くないと思う、うん、
絶対ちょっと漏れた
ら、まあ瓶に入れてね。でそのね、水銀とその超伝導物質がセットで出てきて、
お、
なんか自分のなんかオリジンというか
根源に触れた。
こういう、そうそうそう、これが好きな少年だったなと思って嬉しかったっていう。
ああ、いや僕も多分今もう倉庫みたいな感じになってる僕の旧部屋掘り返したらなんか出てくると思いますね。
いやーちょっと探してほしい。
なんかテキストサイトのデータをバックアップしたフロッピーとか。
あ、フロッピーは出てきたけど、ちょっと中見てないな、
うん、
ってい
う
か、どうやって
見ない、もう見れないんだよな。もう多分ね、DVD に焼いてるんですよね。あの、テキストサイトの管理人がやってたポッドキャストの MP3 を焼いてるんですよ。うん、高校の時聞いてたやつ。
う
ん、
ああ、すごい。
あれね、多分まだあると思うんですよね。
へえ。
ネットラジオトム&ハンクスってやつがあって、それをね、はい、めちゃめちゃ聞いてたんですけど、
うん、
それについて触れてる人はもうインターネットにほとんど残ってないですね。
ああ、じゃあ貴重なデータ。
そうですね。
まあ、ここで発言すること自体も、なんか意味がありそうです。
アーカイブとしてね。
うん。
終わり終わり。
なんか、はい、終わりましょう。
はい、ちょっと、だいぶだらだら喋っちゃいましたけども。
はい。ああ、なんか、リスナーが増えている。
うん、いつの間にか。
あの、方がたくさん、リスナー失礼だったかもしれない。ありがとうございます。
忙しいかもしれない。忙しい。合間を縫って聞いてくれてる。うん、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、終わりにします。ちょっとこの、なんか、始めと終わりのやり方も、せっかく2024年なんで、変えたいっすね。
うん。
変えたいっすねと言いつつも始まっちゃったけど、変えましょう。
あ、何？サウンドを変えるってこと？
とかね。
それとも。
こう、オープニングそもそもいるのか、みたいな、
うん。もういらないかな。でも、イメージキャストは言った方がいい気がするから。
あ、この形である必要はないかも、みたいなね。とか。
本当に最初に言おうか。
まあまあ、そうですね。オープニングを途中で差し込むのが下手くそすぎるから、うん、これだけやってできないってことはもうできないんじゃないかっていう、
もうやめた方がいいっていう100回ぐらいは挑戦したから、
そうそうそう、向いてないことはやらない方がいい、
うん、
はい、終わりにしましょう。一旦はいつものね、終わり方でね、はい
はい、
はい、イメージキャストは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。 最近はワイワイ話せるディスコードもやってますんで、興味のある人は参加をしてみてください。概要欄にリンクを貼っております。ちなみにもしちょっとぐらいお金払ってあげてもいいわよっていう方がいらっしゃいましたら、安いサブスク的なこともしております。特に何かいい情報が得られるということはないんですけども、応援しているぞという気持ちになります。こちらも概要欄を見てください。次回は1月13日の土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週。さよなら。
さよなら。